Radio Dialogue。 冒頭で音声の乱れがあったため調整できた部分からお届けしております。ちょっとじゃあ和田さん用のマイクも今用意をしていますので、はいはい、先にじゃあ私の方からちょっと今日の概要といいますか、こう、はい、先ほど皆さんにも少しお話をしたんですけれども、皆さんにお伝えをしていきたいと思います。ね、最近のこう政治ってどうよっていうふうに今日話題させてもらったんですけれど、まあ政治のね状況っていうふうにこう言うと、うん、やっぱり裏金問題
が、ね、そうですね。
ね
そればっかりですよね。
そればっかり、そればっかり、うん、もちろんそれも非常にこう重要で、はい、これやっぱりこうほとぼりをさましてはならぬものではあるんですけれど、許してはならぬものなんですけど、
バカ野郎ってあなた誰に言ってるの。
バカ野郎って言ってましたね、記者会見でね。
許せないと思いました。
ねえ、なんかそっくりそのまま返したくなるような、ね、そうそうそうそう感じでしたけれど、どうやったらなんかね届きますかね。なんか前回公所はどこに行ったみたいな話で、すぐ帰れって電報を打つみたいなことを和田さん言ってませんでしたっけ。
はいはい、言ってましたね。
ね、でも電報だと届くの時間かかるよなって私思ってたんですけど、でもやっぱりすごいアナログじゃないですか、まだ政治の仕組みが、はい、電報ぐらいの方が読んでもらえるのかもしれないなっていうふうにね。
そうそうそう、いきなり電報届いたらね、彼らも何の、はい、自分でね操作とかね何も多分しない人たちでしょうから、
ね、
電報を開くぐらいはできるでしょうか。
あ、ということで皆さんの声はっきり聞こえますというふうに今
入
ってますね。
あ、よかったよかった。
どうでしょうか、もし途中で今音声良好ですよっていうふうにコメントくださってるので大変皆さん失礼いたしました。今ちょうど調整ができたのかなと思いますが、もしちょっと途中でちょっと聞こえづらいなっていうことがありましたらコメントくださいということで、改めまして、はい、ライターの和田静香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとポリタス TV のスタジオから、
ポリタス TV ありがとうございました。
こちらこそ、そうなんです。そのままはしご で、
ね、
和田さんにはねご出演いただいたんですけれど、今日はポリタス TV のテーマが公人差別だったんですけれど、はい、うん、最後は実はスポーツと差別の話になりましたね。
しましたよね、うん、でね、そこから今ちょっとこの合間の休憩時間といいますか、うん、その間にもずっとそのスポーツと差別の話をしていて、
そう、なんかあれそのまま配信に載せたかったぐらいの ね、 ね、こう、そうそう、濃い話を皆さんと和田さんとこうしてたんですけれど、なんかポリタス TV で最後の方にこうお話をしましたけれど、はいはい、ね、白鵬に対して
こう、そうなんですよ、
モンゴルご出身ですよね、2013年ぐらいから
ひどくなりましたね。
議場でヤジが、その差別ヤジですよね、その、はい、帰れとかそういうこと。
そうなんですよ。そで、ポリタスともさっきお話ししたんですけども、その前にこう朝青龍という大変強い、やはり同じモンゴル人の横綱がいたんですけども、朝青龍の頃は朝青龍という固有名詞で、なんか名前で朝青龍負けろっていうコールは結構あったんですけども、はい、それからだんだん今度また朝青龍も引退して、2010年に引退して、その後2011年、2012年、2013年となってきた時に、今度、モンゴル人のまた他にも横綱とか大関とかがどんどん増えてきた時代だったんですけども、うんうん、そうしたら今度はもうモンゴル人っていうくくりになって、もうモンゴル人帰れ、モンゴル人負けろ、モンゴル人は、モンゴル人は汚い手を使うっていうのとか、それがもう当たり前のように言われるようになって、
でもそれって当時の少なくとも私は記憶にないんですけれど、なんかメディアがすごい問題視したりとか、そういうことってなかった
なかったんですよ ね、 結局こういう言い方したらいいのかわからないんですけども、日本のスポーツ報道って、まあ、スポーツ新聞を中心としたこうなんだろうな、男性中心の、まあ、昔からのというか、本当にそのスポーツだけを捉えて、その今日の成績とかだけは報道しますけど、そういうことはお客さんのね、こうしてるとかしてるとかっていうことは全然なくて、ちょっとそれ放置されたままだったんですよね。でもさっきポリタスの中でも言いましたけど、一時期だけ、相撲協会の本日の取り組み表っていうところに差別的なヤジとかはやめてくださいみたいなことは あったんですけども、まあ、それもだんだんなくなりまして、
うん、もっと強くね声明とかを出してもよかったですよね。
全くなかったですよね。そうなんですよ。とにかくそのモンゴル人帰れ、モンゴル人というその括りで言ってるのがだんだんもう放送中継の放送でもだんだんそういうことが影響してきて、
うんうん、
平気でこうなんていうかな、だんだんこう白鵬がだんだんこうあの怪我をする、怪我をして休場するとかっていうそういう機会もどんどん増えたんですけども、
はい、
そうするとそういう中継の中とかで他の例えばあの同じ時期に活躍していた稀勢の里というやっぱ強い人気のお相撲さんいたんですけども、
うん、
そういう方が、怪我をして休まれたりとかするときは、まあ、ゆっくり治してくださいと、うんうん、怪我を早く治してゆっくり治して、うんうん、それから出場されてくださいっていうような
待ってますみたい
な、ね、待ってますって感じなんですけど、白鵬になるとそれがなんか本当に膝悪いのみたいな、また膝悪いのみたいな、
本当に嘘ついてんじゃないみたいな、
そうなんですよ。そのニュアンスを平気で中継とかもでも流されていて、
うん、
ずっとそういう状態で来て、だからなんかヘイトが当たり前にこう垂れ流されていた。でその全くその白鵬が言うことっていうのが全然その嘘なんじゃないかって信じてもらえないっていうのがなんとなく感じていながらも、私はこれがどういうものなのか、うん、その意味がよく分かってなかったんですよね、
うん、
でもその入管法のデモとか、あとウィシュマさんの方のあのデモとかいろんなのに行くようになった時に、
はい、
中島京子さんが、
うん、
あの外国人は嘘をつくってって、うん、いうふうに捉えられるってこそ、うん、その
入管法なんかね、まさにその視点ですもんね。
その視点ですよね。だからそれをこうスピーチでおっしゃってた時に、あ、まさにこれだと思って、白鵬が何か言うと全然信じてもらえない。
なるほどな。
そうだからそういうのがずっとあって、
うん、
もう私たちその相撲ファンというか白鵬ファンはずっとそのヘイトスピーチみたいのにさらされてきて、
うん、
で私もすぐそばにそのそういうヤジを飛ばすモンゴル帰れみたいに言ってる人がいると、
うん、
怒鳴り返したりとかすごくしてたんですけども、
じゃあもうなんかもう議場でじゃあカウンターみたいなことやってたってことですか。
だからそう相撲見に行ってるのに、
うん、
なんかただ私は自分の推しを応援しに行ってるのに、なんでこんなところでカウンターしなきゃいけないとかっていう、
うん、
もうすごい本当に傷つくし、あのうん、すごい辛い、ずっと辛いっていう日々だったんですよね。
なるほど。いや、うん、でもね、外国人はこう嘘をつくはずだみたいなこう考えて、結局そのウィシュマサンダマリさんにこう対しても最後までこの人はこう外に出たいからサビオなんだこれはっていうふうに疑ってた、ね、職員がいたっていうこともこう指摘されてますし、人を殺す言葉ですよね、それって。
そうなんですよね、うん、だからでも本当にそれをその言葉にずっと触れてきて、そしてウィシュマさんのそういうこととか、あとその中島京子さんがそういうふうにおっしゃってくださった時とかに、あ、この日本という国にはずっとこの外国人を信じない、嘘をつくんだ、外国人はもう排除してしまっていい、排斥してしまっていいっていうのがもうなんかこんなに根付いているっていうか、もうこんなに深く運びっているっていうことに、ものすごいこうその白鵬への 対応というか態度というか、そういうものでものすごくもう心底感じてるというか、これは本当に根深くてひどくて、これ本当にどうにかしないとダメだよっていうことをすごい感じますね。
うん、あとあのコメント欄でですね、その外国人差別もこうさることながら、
はい、
大相撲は女性差別もひどいですよねっていう、
はい、
そんなコメントをいくつか、
女人禁制っていうのがありますよね。
うん、
まあ、その問題もずっと続いていて、でもうだから今日これから話そうと思ってたことが一つ、あの一郎さんの母校の愛工大名電という高校に初の女子選手が誕生したっていうニュースがあったんですよ。まあこれはちょっとよしあしなんですけども、
はいはい、
あのまあ高校野球ってね、今ちょうどテレビでもなぜ高校野球ばっかり中継するのかよくわからないけど、
うんうん、
ずっとやってますけど、まあ男子だけですよね、
うんうん、
であれをその中に、でもちろん女子の高校野球、軟式の野球ってあるんですけども、それとは別にこの女子の選手が一人その男子 あのチームに入ったっていうニュースがちょうど少し前、3月22日に報道されてたんですけども、あの実は、これは野球なんですけども、 相撲も実は女子の相撲ってあるんですよね。でもそのやっぱりその女子の相撲は全然こう大会とかもなくて、男子の相撲は高校生でも中学生でも大きな大会がいっぱいあるんですね。でもちろんインターハイとか国体には男子は出場できるんですけど、女子の大会はないんですよ。すでに女子の相撲も1997年ぐらいからかな、結構ずっとやってるにもかかわらず、そして女子の選手もどんどん増えているにもかかわらず、インターハイにも国体にも女子の部分を作ってもらえてないんですよね。それで大相撲っていう興行はありますけど、大相撲と別にアマチュア相撲とか実業団の相撲ってのもあるんですけども、そういうところからも女子の選手って全然こう、なんだ、入れてもらえない。で、入れてもらえた選手もいたんですけども、結局その大会とかに出られなかったりとか、ちゃんと十分な練習ができないとかで、まあ、やめてしまう。だからその大相撲における土俵でのその女人禁制と問題っていうのもあるんですけど、相撲という競技をやろうとする女子の選手がどかされてるというか、全然こう十分なことができないでいるっていうのもすごく大きな問題で、さっきね、スポーツとそのヘイトの問題とかってやろうって言ってましたけど、本当スポーツとジェンダーの問題もね、すごく大きくて、で私すごく思ったんですけど、そのイチローさんの母校の愛工大名電に初の女子選手誕生って、まあいいニュースにも思えるけど、この人こう言ってんだよなと思っ
そう
て。
ですよ
ねえ。
ね。いや、なんかいろんな風当たりが立って、私あんまりその甲子園とか詳しくないんですけれど、例えば女性のマネージャーさんをこうフィールドに入れるか入れないか、そっから議論してますもんね。
なんかフィールドにいたら、なんか、ダメダメダメとか言っ
危
た、
ないからみたいなね。
そうなんですよね。いや、危ないってさ、って、いや、女子の選手だって野球やってるよね、何言ってるのとか思うのに、いまだにそういう認識で、からこう、ね、排除されていくっていうのが、だいたい本当ずっと甲子園って言って、ああいう男子の選手だけがずっと、なんか、まあ、例えば、なんだろう、決勝戦とかだけね、甲子園決勝戦だけなんか中継するとかってなったらまだ分かりますけど、本当1回戦からずっとね、男子の選手だけ、
テレビつければずっとその季節
そう、
やって
ね、
ます
や、
もんね、なん
それよ
か。
りなんか裏側で、ね、国会やれよとか思うのに、なんかそればっかりずっとやってて、なんかすごい不思議だなって思いますよ
い
ね。
や、なんかいろんな多分そのスポーツにこのジェンダーのこう格差みたいなものって言えると思うんですよね。私今ボクシングをやっていて、で私たちの先生はもう元世界チャンピオンの選手なんですね。藤岡直子さんっていう世界チャンピオンで、しかも5階級制覇してるんです
す
よ。
ごい。
で、井上尚弥選手が今、あれ4階級？ 4 階級制覇ですよ。あ、今、佐藤さんは今、機材の、ことに今、集中しておりますので、4階級、あ、3
3
階級、
階
失礼
級。
しました。3階級制覇ですよね。なんかもう、実績としては、もう井上尚弥選手どころの話ではないんですけれど、何この扱いの違いっていうふう
全
に、
然ニュースとかならないですよ
そう、
ね。
で、ねえ、なんかその眼差しのこう格差みたいな、こう処遇の格差みたいな、なんて不公平なんだろうっていうふうに、私は彼女の、実績とか、それまで積み重ねてきた努力とかにもかかわらず、努力に見合うような待遇を受けられないみたいなところで、あ、これって本当にこうスポーツ、いろんなところでこう共通してるんだろうなっていうことは、
そうです
こう
よ
ね、そういう
ね。
ところから私も考え始めましたね。なんか先に挙げていただいたニュースのね、中の先取りしていただい
先取
て
りしち
し
ゃい
ま
ま
い
し
ました
た。
けれども、今日はですね、皆さん、最近の政治ってどうよみたいなことを思うことがたくさんあるわけですよね。ありますよね。
あ
なん
りま
か、
すね。
もうなんか、裏金問題っていうのがね、またすごく、重要な問題ですし、なんか、あれを見てると、本当にこう、確定申告とか馬鹿らしくなってくるみたいな声っ
です
て
よ
たくさんあったわ
ね。
けじゃないですか。なんか、こっちばっかりにこう、規範を押し付けんなよみたい な、ね。
本当ひどいですよね。
ねえ。
でもなんかいつもああいうのを見てると、あ、やっぱりこうやってなんか男性の、高齢な男性ばっかりが集まってると、こういうことになるんだなとかって私は思って。 感じるんですけどね。
意思決定にね、多様性がなくなるとやっぱり硬直化しますよ ね。
それであれが当たり前になって、あれに何か文句をつける人とか、いやそれはダメですよなんていう人は誰もいないんだろうなと思って、それを常々感じてます、
ね、今チャット欄でですね、アネモネさんがですね、はい、裏金問題は政治なのか、普通に不法行為だよな、
いやもうね、なんかそうですよね、
もう赤ペコ並みにペコペコしながらそうそうそうっていう風に思い
今日赤ペコになることを覚えたので
そうでした。なんかね、なんかうんうんって声で相槌をこうしすぎず、こうう なずく方がいいみたいなアドバイスをね、津田さんからもらってまして、私もちょっとついしがちなので、こう気をつけようかなと。あとね、圭介さん、殺傷兵器の輸出解禁もひどいですよね。
ひどいですよね。どうしてあれ閣議決定なんですか。
でもかんでも閣議、なんか殿下の宝刀みたいに思ってますよね、閣議決定を。
そうだからもう憲法とか、
うん、
もう憲法改正なんてしなくたって、俺たち閣議決定ってものを手に入れたぜっていう、ね、こういうなんかこう最悪っていう、
ね、あなたたちの空飛ぶ絨毯じゃないんですよそれっていう ね、飛び道具じゃないんだからねっていうことをね、言いたいですけど、実はでもですね、和田さんに今日挙げていただいたニュースはですね、はい、なんかそんなもううんざりうんざりしてね、投げ出してはいけないんですけれども、でもうんざりするようなこう情勢の中でも、
はい、
ちょっと前進を感じられるようなニュースを選んでいただきました、うん、まあ、はい、先ほどスポーツのニュースはすでにご紹介をいただいたんですけれども、
はいはい、
まずもう一つ、香川県のすべての議会で選択的夫婦別姓の意見書を可決。これ3月19日香川県内の3つの町議会で、夫婦揃って同じ姓にするのか、それともそれぞれの、まあ、姓のままでいるのか、
うん、
もうそれを選択する、選択肢にするっていう、まあ、その選択肢的な夫婦別姓について議論の活性化を求める、うん、国に求める意見書が可決されました。とにかく議論しなさいとちゃんとっていう、
そうですね、
そんなこう可決のニュースがありましたけれども、うん、どうでしょう、こちらを選んだ理由というのは和田さん改めていかがですか。
うん、そうです、これなんか香川県ということですごく私はなんかあーと思ったんですけど、私小川淳也さんの選挙を応援するために香川一区に、
はいはい、
2021年の時に行ってたんですけど、その時に、小川さんのが家族が妻です、娘ですって
た
すきをつけてたんですよ。
かけてたかけてた、
はい、でそれはまあなんとなくモヤモヤしてたんですけど、うん、自分的にはそのモヤモヤをがあんまり、うん、どうして私こんなにモヤモヤするんだろうってあまり分かってなかったんですけども、うん、選挙中にこういろんな方から教えていただいて、特にアルテーシアさんとかから教えていただいて、やっぱりこの小川さんというね、男性をこう中心とした家族を出して、うん、でその女性たち、家族の女性たちが名前のない状態でそこにこう、
確かに、
でなんかその家父長的な中にその名前のない家族が、女性がこう選挙を手伝ってるみたいな、その図がおかしくないって言われて、
いわゆるなんか格好好きの内助の子みたいな、ね、
みたいな、
うん、
でそれでおかしいよなと思って、でそれでその話を、まず最初に小川さんのお連れ合いの明子さんにして、
うん、
であれおかしいと思うんだよって言ったら泣かれてしまったんですよね、
そうですか、
そうなったんですよ。それでこれは私のアイデンティティだっておっしゃられて、
うん、
でもその話がまあ小川さんにも伝わって、でもそこからすごいだから大言い合いになって、
大激論、
はい、大激論になって、でものすごくこう、いやでもこれこういう風にしないと誰が家族かわからないだろうとか、
うん、
香川はこういうものだとか、
香川はこういうものだ、
やっぱり私、もう和田さんは東京から来ていてわからないだろうとか結構言われて、やっぱり香川県ではこうやって家族がみんなでこうやってるんだって見せることがすごく大事なんだって、すごく小川さんはその時主張されたんですよね。
でも
そうだとしても、そこにこう名前がない状態で、そこにこうね、妻ですっていう状態とか娘ですって状態で入ってるのおかしいって、やっぱり私はちょっと何度も言ったら、じゃあって折衷案で、妻明子とかで長女なんだか次女なんだかっていう風に名前を入れるたすきになってっていう風に、まあ変えてもらったんですよね。で、まあ、それは変えてくれたんで、まあ すぐ変えてくれたんですよ。それを前話したら激高された割にはすぐ変えてくれたんですね。
はい。
でもその後にその選挙のまあ終わって、その時に香川の人からも結構和田さんなんでそんなこと言ったのってすごい責められたんですよ、でしかもその風に私を責めた人がみんな結構女性だったんですよね。で、私なんかすごいいいことした気持ちだったのに、なんでそんなこと言ったのってすごく責められて、だっておかしいと思いませんかって言っても、何がおかしいのってすごく言われたのが香川だったので、その香川で選択的夫婦別姓の国への意見書が県内全議会で可決したっていうのは、なんかあれなんか変わってきたのかなとかっていうふうにちょっと私すごく思って、すごくこれはとてもそういう意味で私個人的にすごく気になったんですよね。
なるほど。ちなみに今 YouTube のチャット欄で失礼しました、秋俊加藤さんから、和田さんの行動が問題を可視化してくれている感じがしますっていうね、そんなコメントもいただきました。ユッスーさんからは香川も変わりつつあるのかなっていう、こうそんなコメントもねいただきましたけれど、なんかこの選択的夫婦別姓ってこの前国会のこう議論を見ててもすごく興味深かったのが、共産党の小池晃議員が質問に立って会期日食みたいな話してたじゃないですか。はいはい、
してました、してました。
で経団連の会長もこれ、その選択的夫婦別姓に一丁目一番地でやってほしい、賛同しているっていう、こう意味ですよね。共産党の小池晃と経団連の会長が同じことを言ってるのは会期日食ですよってこうこうやりましょうよみたいなね、そんなコメントをね、
岸田さん笑ってましたよ、
ね、笑ってましたね確かにね、でもなんか岸田さんゴニョゴニョしてましたよね、あの時なんか意見が分かれているもんであるからゴニョゴニョみたいな、
そうそうそう、だから別に なんでやらないのっていう方がもう不思議ですよ ね
別にだって誰かのこう権利を侵害するものではないわけ ですよね、制約するわけでも、選択肢が増えるっていうだけですからね。
選択肢をね減らすとかね、全員必ず別姓にしろって言うんだったら、なんかそういう反対意見出てもまあ分かるけど、いやそうじゃないよ、別に好きに選べばいいだけよっていうね、と言い続けて何十年っていうね、
しかもなんか議論さえ進めないみたいな状態ですよね、今
なんかこういつも本当にまた私が拗ねてんのかもしれないけど、なんかいつも女性が大変な法案ってなんで通んないんだろうっていう、こうね、すごくそんな風に思ってしまいますよね。
確かに確かに、だってもう今ほとんどが女性が性を変えてるわけですよね。いやはや、なんかその岸田さんとその小池さんのこうやり取りの中で、なんかまあ岸田さんがその、まあ、意見が割れてる問題だからぐにょぐにょみたいなことを言ってて、でも割れてるの自民党でしょみたいな、
そうですよね、
突っ込みされてましたよ ね確か、
だって自民党の中にも賛成の人っていて、
岸田さんも割となんか賛成的でしたよ ね確か、
そうですよね前はね、なのに首相になった途端にいやぐにょぐにょ
ぐにょぐにょいやでもなんかこれ確かポリタス TV で前に津田さんがおっしゃっていて、なんかそうだよなって思ったのが、今やっぱりこう世論調査とかをしてもすごく賛成している人たちこう増えてるじゃないですか、はい、で経団連の会長も
そうですよね、
だからなんかその今すっごい支持率低いじゃないですか、岸田政権でも、まあ変な話こう今選択的夫婦別姓やりますって言ったら支持率上がるそうですよね
上がりますよね、なのにさこんなに下がってるんだからやればいいのに、もう意地でもやらないっていう ね
やらない、なんか検討してるっていうなんかやらないっていう決意の方を感じます
よね。そうですよね、もうね絶対になんかどんなに自分が笑っちゃっても何してもとにかくどんなに不条理でもなんか理由がなくても やらないぞっていう ね
今マヤエフさんがやらんでいいことはサクサク決めるくせに、
ね、本当ですよね
本当それだよ、なんかこう武器輸出のこととかもそうですよね。
そうですよね、あね、共同親権の問題だってね、やらんでいいことは本当どんどんやるんだよな。
なんかね共同親権はまたこの配信の中でもこう特集を組もうかなっていうふうに思っているんですけど、なんていうんですかね、こう要はその自分自身の 支配の及ばない存在を作りたくない人が進めたい政策みたいな
感じですね。
なんか究極的にこう不調性を極めたような。
本当ですね。あとなんていうか DV を受けている女性たちのことをこんなにも考えないのか、こんなにも傷を受けて逃げて苦しんでいる女性のことをこの日本社会はこんなにも無視するのかって、なんかそのことに愕然としますよね。
ねえ、なんかあの柴山元文科大臣がなんか耐えられる DV かどうか
って、そうなの、
そういうこと言ってましたよね。
言ってました。私あの発言考えられない。
ゾーッとしますよね。
ゾーッとする。誰が何それって、耐えろって、それって耐えろって言ってるってことですよね。
耐えられる DV だって耐えられる範疇のものあるでしょっていう前提で話してるわけですよね、文科大臣が。
ね、殴られるぐらいなんだ、歯を食いしばれみたいな、そんな風に聞こえて、私本当あれもゾッとしましたよ ね
本当に。いや、なんかやっぱりそういうこう、まあ、支配の構造とか権力勾配とか、その不詳性を根深く残したい人たちの、なんかその延長線上でこの選択的夫婦別姓がなかなか進まないっていうのもあると思うんですけれど、一方でその海の向こうに目を向けてみると、まあさまざまなこうプログレスが前進がある部分もあって、これ2つ目に和田さんが挙げてくださったものですけれど、メキシコで女性初の大統領誕生かということで、これあのですね、まもなくあの投票日を迎えるメキシコの大統領選の、まあ、その選挙戦があのスタートしたわけですけれども、
そうですね、
で与党の、国家再生運動のクラウディア・シェインバウム前メキシコ市長さんが、まあ、今のところ優勢ということで、で対抗馬の方も実はあの女性なんですよね。だからどっちにしろ女性は
夫
を、
大統領選挙で女性と女性が戦って、どっちにしろ女性が当選するって、何その夢のような世界って、このニュース見た時、メキシコに行きたいって思う。
フリタス TV 海外取材編とかでね、なんかこう ねやれたらいいぐらいですよね。
素敵ですよね。
なんかしかもあの私も調べてみましたけれども、あの今優勢というふうにこう伝えられているクラウディアさん、かなりあのリベラルなあの方みたいですね。はい、その、まあ、同性婚に対してもこう支持をしていたりですとか、まあ、あのユダヤ系の方ということであの、まあ、イスラエルのメディアにこう取り上げられたりしていたこともあるんですけれども、やはりこう、まあ、パレスチナとイスラエルのこう二国家共存をこう支持するってい こうスタンスの方だったりするので、
リベラルな方なんですね。
そうですね。今克行町田さんからも町相撲の国ですらっていう、ね、
あ、そうだから私その町相撲の国とかっていうことを全然知らなかったんですけども、そのなんですか、昔すごいあのなんですか、スペインからすごく、入植されてきてメキシコに、その時にすごくほとんど男性が入植してきて、でなんかすごく女性があ のその暴力的な男性支配がすごく続いて、すごい町相撲ので女性は家庭にっていう、それがメキシコだったっていうのをこの読んで、ああそういう国だったんだと思って、も
う
その国でね。でしかもメキシコってあのもう今パリテ、議会はパリテなんですよね。
はいはい、あ、そうなんですね。
そうそう、なんか、それもなんか調べたら、1996年ぐらいにまず義務化を伴わない、30% クォーター推奨っていうのが、導入されて、まあでもその時はまだ全然ダメ でだんだんだんだんそういうこう、今度はじゃあ2002年ぐらいから義務化を伴う 30% クォーター制度っていうのが始まって、でそこからどんどんそういうのを増やしこう頑張っていって、で今度は2008年には 40% クォーター制度とか、ちょっとずつちょっとずつその女性の割合を増やさなきゃいけませんよってこう義務化していったら、2015年、2018年、2021年の3回の選挙を経て、今は下院が 50%、上院も 49.2% ということで、パリテが成立しているっていう。
なんと、
なんと、
なんということでしょう。
もう全然こう、やっぱりだから本当こう義務化っていうこと、やっぱりしマシスモのその国でも、しかもなんかメキシコってそのマリアニスモっていう、こうやっぱり女性はこう 母であるってこう自己犠牲な、うそういうこう考え方もすごく多い国だったのに、そのそういうクォーター制度とかを義務化して導入したことで、確実に女性議員が増えていったっていう。
なるほど、やっぱり社会は変わるっていうことが示されてる。なんかあの義務化で今思い出したんですけれど、国とあのトピックは全然違うんですけれど、はいはい、まあ、あの通じるテーマではあるんですが、うん、あのフランスで憲法に中絶の権利が明記されたっていう、でこれによってやっぱりどんな政権に今後なったとしても恣意的に奪われる権利にならなくなった。
すごいですよね。
別の惑星の話してますみたいな。
そうですよね。そう、別のに日本だけなんか別の惑星なんじゃないかっていう、うん、
なんか時空空間が日本だけずれてる、
歪んでますよね。そう、なんかメキシコってしかもなんか国家女性庁みたいなのが、そういう女性庁があるっていう。
あ、なんかなるほど、うん、もうそれだけでこれは取り組むべき課題なんだっていうふうにこう示されてますよね。
示されてますよね。なんか今遠い目になってますね、私たちね、二人で。
そう、お互いに多分20メートルぐらい先を見るぐらいの視点で、
ね、ね、
遠い目みたいな。なんか今
ポリタスとスタジオにいたの、あーみたいな、スタジオの向こうの方を見る。
今あの肉田餃子さんから、あのフランス製に行きたいみたいな、そうそう、やっぱり違う惑星なんですよ。
そうなんですよね、
フランス製でした、うん、そうそうそう、フランス星って書いてフランス製ね。いやー、これぞ異次元というね、こうコメントもいただきましたけど、もちろん ね、それぞれの課題、あの社会にいろんなこう課題はあるにせよ、う
ん、
やっぱりまずやるみたいなところって大事ですよね。
そう、やる、その女性議員をちゃんと増やす、うん、同数にするっていう意思を持って、だからメキシコだから1996年から取り組んでるっていうことは、96年、2006年、2014年、もうずっとね、何十年にもわたってそれを取り組んで、うん、でやっと今そうなって、うん、そして大統領も女性候補者がっていうような、でも女性の大統領とか女性の首相って実は世界各国もいっぱい出てるんですよね。
そうですね。
なんかそれって日本にいるとあんまりいないような、なんかこう日本でテレビとかに映る世界のリーダーとかってね、どうしてもバイデンさんとかプーチンとか、なんかみんな男性のような気がしてるけど、アイスランドとかね、フィンランドとか、チリとかでもね、女性 あのリーダーいた時があるし、結構ね、考えれば台湾だってそうだったし、
ドイツだってメルケル首相
ね、そうですよね、
やってましたもんね。
だからいるんですよね、女性のリーダー実はいっぱいいるのに、なんか日本は遠い。
今すごい一瞬ふわーっとなりましたね。
そうそう、なんか今意識がちょっと
飛んだ。魂がこの辺に、そうそうそうそう、この辺にっていうのは、私たちと和田さんの間にこうふわーっと今ね、今抜けかけましたね、なんかね、
口からエクトプラズマ出るよ。
いやでもあのこれ結構有名な話だと思うんですけれど、うん、やっぱりドイツは長らくメルケル首相があの首相としてこう務めてきて、はい、でなんかその小さな子男の子が、うん、なんか女性でも男性でも首相になることってできるんですかみたいなこう質問したみたいな、そういうエピソード残ってますよね。だからやっぱり社会のこうあのプレゼンスっていうものが、やっぱりこう社会にこう与える影響って大きいですよね、そう考えると。そ
う、私なんか一つだけちょっと話ずれちゃうけど、よく覚えてる場面があって、杉並区の区議会議員選挙 あの私応援とかしてたんですけども、はい、その時にその私が応援してる議員さんの応援に岸本区長とが来てくれたんですよ、うん、
はいはい、
そしたら今日岸本さんが来るよっていうのをこう事前に言ってたのかな。そしたらこうそのちょっと岸本さんが来るちょっと前から、あの小さな小学生低学年の女の子を連れたお母さんがずっといたんですよ、一緒に、
はいはい、
で何したの、なんで来てくれてるのみたいに聞いたら、今日ここに岸本さんが来るっていうから、この子が会いたくてって言って、 それで岸本さんの大ファンだって言って、はい、で岸本さん来たら喜んで嬉しくて握手して一緒に写真撮ってでかっこ素敵みたいになって、
はい、
で帰っていったんですけど、
ロールモデル
ねえすごい大事だなと思いました。
そうですね、それこそねそういうこう身近なあの区議会みたいなところもこうからこう変わっていくっていうのもこう生活実感としてすごく大事でしょうし、なんかまたこれ海外の話になっちゃいますけれど、例えばニュージーランドは先日までねアーダーン首相がね、勤めて、まあ、事実婚のこうパートナーとの間にこうお子さんがいて、で、なんか産休を取り
ですよね。
ね、そういうところでもなんか別惑星感がすごかったですよね。
ニュージーランドってよくあの、ね、出回ってる動画とかで赤ちゃんを議長さんみたいな男性が赤ちゃんあやしながら議会にいるみたいな、
は
い
ね、
日本だと地方議会でね
熊本市議会 で,
そうですよ、ね、
ものすごい責められましたよね、赤ちゃん連れてきたあの市議の方が。
そうですよね、あれもしあの市議会の男性議員たちが、いや赤ちゃん連れてきてくれたねって、じゃあ代わり番子にあやそうよとかしてたら、あの人たち人気爆上がりだったのに、なぜ自分の人気を下げるようなことをするんだろうなって、私はなんかもう戦略的にもあなたたち全然できてないじゃんとかすごい思いましたね。
本当です ね, ね、なんかこう母たるものこうあるべきみたいな、あの彼らにとってのこうなんか出来上がった規範みたいなのに当てはまらない母は罰しなければならないみたいな、
そうですよね、
そういうところが露呈したような感じでしたよ ね,
たよね、あの時もね。
いやはやなんかね今ね熊本の天みたいにねコメントをカオルンさんがねあのコメントくださっていますけれども、いややっぱりこうね身近なあのところからあの、まあ、市だったりですとかあの区切りレベルからこう始まり、まあ、組み立て直すってすごく大事だなというふうに思うんですけれど、一方で私たちがやっぱりこう日頃からこう接しているものとして、やっぱりスポーツニュースってすごくこう多く
はいはい、
いいですよね、っていうことを考えたときに、さっき、ね、和田さんがすでにあの最初に、あのコメントをあのしてくださってましたけれども、例えば女性の選手のこう活躍だったりですとか、はい、あのやっぱりそれまでこのスポーツは男性のものだよねっていうふうに当たり前のようにこう報じられていたところのこうプレゼンスが変わっていくって、なんかこう人のこう意識にこう訴えかけるものってすごく
ありますよ ね,
すよね、
やっぱりサッカーとかね女子の選手が活躍したら、やっぱりそれまでサッカーってやっぱり男子っていうイメージだったのが、ね、日本が優勝したり世界ワールドカップとかで優勝したりするとまたそこで、あ女子サッカー女子もあるんだ、女子も強いんだ、もうなでしことかつけるのがね嫌なんですけどね、
いかにもって感じですよね、
いかにもって感じでね、なんか侍ジャパンってのはもっと嫌なんですけど
さあ今のなんか世相を表してる感じがしますよね、
しますよね。なんかでも本当女子の選手がこうやってもう今回思ったのはその野球とかもだったんですけどね、そう甲子園に本当甲子園って言って高校野球流すならどうしてそこに女子の選手がいないのかって本当不思議ですもんね。
なんかやっぱりそう考えるとこう、まあ、スポーツの世界そのものがこうどういうふうにあの変わっていけるのかっていうのもあると思うんですけれど、なんて言うんでしょうね、こうメディアの問題が大いに
大きいですよ、
ありますよね。
あとやっぱりこうスポーツってあの安田さんテレビも出てらっしゃるから分かると思うんですけど、急にトーンが変わったりするじゃないですか、スポーツのニュース。それまでなんかすごい深刻なニュースとかを皆さんがそうこのアナウンサーの方とかがこう伝えていたのに、さてスポーツですってこう
今安田さんの顔が一気にすごい変わりました
今満面の笑顔になって声のトーンがクッと上がってスポーツを伝える、はい、スポーツ、ね、よくスポーツウォッシュとか言いますけど、スポーツはいいことしか伝えてはいけないみたいな。
確かに、なんかねやっぱりあのワールドカップの時なんかもねすごいこうスポーツウォッシュみたいなものってものすごく問題視されたはずでしたけれど、ね、あらゆる問題に言えますよ ね,
ね。
あとなんかメディアの問題で言うとすごくルッキズム的な問題、
ありますね、はい、
あのこれはまあメディアの問題っていうわけではないかもしれないんですけれど、前にこうボクシングを見に行った時に、まあ、女性選手たちのこうあの試合だった ったんですよね、うん、で日本選手とモンゴルの選手のこう試合だったんですけど、なんか試合前にこう動画とか流すじゃないですか、はい、こう体勢の意気込みがみたいな、はい、その中でその選手が、日本選手がいやなんか相手選手見ましたけど顔では私の方が勝ってますねみたいなことを言ってでって、まあ、彼女の価値観の問題ももちろんあると思うんですけれど、それを問題ないと思って流す方人たちがいるわけじゃないですか、うん、でさらにそれをこう取り上げるメディアの問題があって、なんかこう女性選手がいくら活躍してもこうなんか見た目の問題とかにこう回収されていて、うん、でその競技自体を見てもらえなかったりとか、なんかそれをなんか選手自身がこうどこか刷り込まれてしまうようなこう構造があったりとか、それもやっぱり根深い問題の一つ
ですよね。根深いですよね。そう、スポーツ選手とルッキズムって本当大きな問題 で私一回なんか女性週刊誌の方に頼まれて、
はい、
人気イケメン力士なんか何人か開けてくださいって言われたんですよ。だからちょっと今この時代にイケメン力士ってないんじゃないですかって言って、イケメン力士は挙げられませんって言って、
はいはい、
でイケメンではなく今これから注目すべき力士だったら挙げられますよって言ったら、でもそこはね意外とあそうですねって言って受け入れてもらえたんですよね。
そうですか、うん、関わってるところから変えるの大事ですね。
そうだから、まあね、それは本当に小さなページなんか1ページもあるかないかぐらいの小さな特集とかだったんですけど、
う
ん、でもそういうところでなんかうかつに受けてしまわないで言って、いや私はそれおかしいと思うってやっぱり言うことすごい大事だなってその時思いましたね。
なんかやっぱり関わっている中で、あ今すごいYouTube のコメント欄でパチパチパチがたくさんねコメントとして上がって、うん、違和感を伝えるって大事ですねっていう風にねコメントくださった方もいましたけれど、なんかねモヤモヤをこう口にしてみる、それでまあねなんかその大きな構造の中で打ち砕かれてしまうことももちろんあるんですけれど、うん、ね今やっぱり届く可能性も
ありますよね。
あるわけですよね、
うん、そういうふうに言ったらやっぱりその人たちもやっぱりね雑誌とか作ってるんだったらやっぱりそういうのねやっぱり気にしますもんね、コンプラ的なものとかって、うん、やっぱりだからあーとかなって、うん、すごい分かってあそうだよねって言ってくれるので、やっぱりちょっと違和感を持ったら伝えていくのすごい大事ですよね。
なんかメディア関係の実はテレビ関係のこうとある審査員を私やらせてもらってるんですけれど、はい、でその時にやっぱり毎年口を酸っぱくそれこそ和田さんがパリテーパリテーってなんか、ね、本の中のフレーズをねちょっと引用させてもらうと、なんかこう審査員のパリテーが実現しなければ受けられませんみたいな、パリテーパリテーって言い続けたら本当に変わってきたん、
素晴らしい
ですよね。いや大事ですよ、この大事ですね、う
ん、なんか日本相撲協会って戻しちゃいますけど、
はいはい、
本当に元お相撲さんばっかりが全部こういわゆる執行部みたいなのも全部元お相撲さんばっかりがやってるから、はいはい、そうするとやっぱりどうしても全員男性になってしまって、
うん、
パリテどころでは全くないみたいな、
どころの
話でどころないみたいな。
いやでも最初の話に戻りますけれど、やっぱりそのね相撲の中のこうレイシズムの話って本当に私もこうまあ詳しくないところというか、
はい、
見落としがちだったなっていうふうに思いますし、なんかちょっとそういう視点を持って私ももっとね和田さんの話を、ね、聞きたくなりました。
そうなんですよ、本当相撲大相撲の中にその白鵬が差別されてるってことを言えば、私ずっとツイートとかしてたんですけど、うん、言えば言うほどすごくバッシングをされて、で差別なんかないってすごく言われて、
うん、What? 相撲ファンの方に言われるんですか？
そうなんです、相撲ファンの方に言われるんですね。で白鵬はああいう汚い手を使うからダメなんだっていうことをすごく言われたんですね。で汚い手って風に言うんだったら、じゃあそれをルールでもうそれは使ってはいけませんってすればいいんじゃないですかって、別にそれルールで違反ではないんだからいいじゃないですかって言うと、それは相撲の伝統だって言われて、うん、その伝統って誰が決めたんですかっていう風なものとかすごくあったんですけど、もう本当にバッシングをされ続けた 十何年っていう感じでしたね。
なんて言うんでしょうね、こうあの白鵬のお話とかをこう聞いていると、こう外国人たるもの、外国人だからという理由で間違うなよ、
そうなんですよ、
踏み外すなよ、はい、なぜならお前は外国人だからみたいな、
正しい相撲をしろよ、正しく礼儀正しく品行方正で、もちろんお相撲さんにはなんかよく品格とかね、よく求められたりしますけど、何が品格なのか分かんないんですけど、でもぶっちゃけ言えば、まあみんなも若い子たちですから、10代から20代初めとかさ半ばぐらいとか、結構ぶっちゃけた、はっちゃけた子とかいっぱいいるんですよ。でテレビ番組のバラエティとかもいっぱい出てね、はっちゃけた面とかいっぱい見せたりいろいろしても、そういう人たちは OK なんですよね。だけど、まあ、それは横綱だからだっていうふうに言われながら、まあ、あの非常にこう品行方正で、一つも間違いを犯してはいけないってところを求められて、しかも言ってみれば15、6歳でまあ日本に来てるんですけど、まあ、日本語は堪能に話してるようには見えるけれども、実はあんまり分かってない部分とかってある、難しい言葉とかになると分かんないらしいんですよね、
う
ん、
そうですよね。だって生まれてから慣れ親しんだ言葉ではないところに盛り込まれてるわけですもんね、
うん、だから彼のなりに理解できなくてやってしまっていることとかいっぱいあるはずなんですけど、うん、そういうことをおもんばかってもらうってことはないわけですよね、うん、外国人だから。
あ、それがやっぱり外国人だからっていう、こう理由だからこそこう腑に落ちないと言いますか、ちょっとこの件は私もこう注視をしていきたいなというふうに思うんですけれど、あのどうでしょう、そろそろあの時間がすでにですね、あの50分をこう過ぎているんですけど、和田さん何か言い残したこととは
言い残した
こと、これは言いたいみたいなどうよっていう何かありますか。
どうですかね、あのそうやって白鵬がすごく、モンゴル帰れモンゴル帰れって、こう国技館中でモンゴル帰れ、モンゴル人はダメだって、その罵声を私は聞いてる時に、私はモンゴル人ではないし、白鵬の家族でも何でもない、友達でもないんですけど、ものすっごい傷ついたんですよね。だからやっぱり
なんか優勝した時にそういう罵声を浴びてちょっと泣いちゃったことがあるっていうふうに、
そうなんですよ、
言ってましたよね、
はい、あのモンゴル帰れってすごく罵声を浴びさせられて、その時優勝して優勝インタビュー中だったんですけども、泣いてしまって、でもインタビュー続けられなくなって、それで終わってしまったんですけども、ちょうどその同じ日に、あの新宿であったヘイトスピーチの、う
ん、
ヘイトデモがあって、
ひどかったですよね、あの頃。
そうで、そのカウンターに行ってた女性が警官にこう首を絞められたかなんかで、うん、こう
暴力
振るわれてカクってなって、うん、であの救急車で運ばれたっていうことがあったんですけども、でその隣にいたのが私の友達だったので、うん、そのことのあらましをフェイスブックに書いてたんですよね、うん、だからその同じ日だったんですよ、彼がそのモンゴル帰れと言われて泣いて、インタビューが終わった日と、その新宿のヘッドデモで、
うん、抗う人が被告民扱いみたいなね、
なった日が同じ日で、私はすごいそのショックで、
うん、
あ、そんな、同じ、なんかすごいつながってるな、根っこは全部同じで、
うん、
そしてこんなにも日本社会は外国人を嫌うのかっていうことにすっごいショックでした。
うーん、ね、やっぱりそのいろんなこう抗い方があると思うんですけれども、特にやっぱりこうスポーツってものすごくこう影響力が強い、でその中でやっぱり、まあ、白鵬さんがこう受けてきたこう差別があり、それを問題視してこなかったこうメディアがあり、
うん、 ね、
でもやっぱり和田さんがこういうふうにこう声を上げてくれたことで、先ほどね、こう可視化してくれましたねっていう、そんなこうコメントもこうありましたけれど、うん、可視化されたからにはもっと多くの人たちでこう考えようよ、共有しようよっていうところで、ね、またその、まあ、この相撲のこととかを含めてスポーツと差別っていうね、うん、あの話題でポリタスでもやりましょうかみたいな、ね、話をさっきしてましたし、はい、ね、ちょっと深めていきましょう。
そうですね、本当、はい、本当だからこの差別の問題ってなんかすごく遠いことのように感じてる人もいるかもしれないんですけど、いやいや遠くないんだよ、もう本当私たちの中、私たちの隣でもなく私たちの中にあるんだよってことを、 本当にみんなが考えてほしいですよね。
いや本当にこう和田さんのその、ね、話も含めてこう尽きないですけれど、今日はですね、冒頭に申し訳ありませんでした。その、まあ、機材トラブルがありまして、皆さんにはこうご不便をおかけしてしまいました。で、機材のこう調整にですねずっと集中していた佐藤さん、はい、ずっとサイレントでしたけれど、
はい、おかげさまで
いかがでしたか。
本当は混ざりたいところがたくさんあったなと思いつつ
ということで、最後に佐藤の声をお届けしてお会いします。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方は Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週4月3日水曜日の放送ですが、4月3日といえばチェジュでは43事件が起きた日ですね、はい、軍事政権によるこう民主化の弾圧というのはその後、韓国でもこう続いていくわけなんですけれども、チェジュ島ではその43事件というふうにこう呼ばれる、虐殺事件がこう起きていくということがありました。はい、これは記事の中でも、ね、こう伝えているので、配信の冒頭でその件についても触れたいと思うんですが、この日の特集はドイツとパレスチナということで、はい、実は先日までドイツに取材に行って、
はい、昨日ちょうど荻上知己さんのセッションでも報告をさせていただきましたね。
そうですね、皆さんにこうお伝えした通り、やはり、ホロコーストのこう歴史をこう背負う国で、さまざまなこう強制収容所の跡地だったりですとか、ミュージアムだったり、私たちもこう巡ってきて、虐殺というのは誰に対してもどんな場所であってもあってはならないっていう普遍的な価値観を私は学んだつもりだったんですよね。で、ところが先日東京大学 の板橋さんにもこうお話をいただいた通り、ドイツがイスラエルに対してこう、非常にこう強いこう擁護をしているという、こうだけではなく、軍事支援の歴史って非常にこう長いんですよね、はい、実は。で、特に昨年は例年の10倍規模のこう軍事支援をして、加害に対して非常にこう強い責任もあるというところで、ところがパレスチナに対してこう連帯するようなこうデモが、いやそれはこう反ユダヤ主義的だからっていうことで押さえつけられたり、警官によって非常にこう暴力的にこう参加者が排除されてしまったりということが相次いでいて、一体何が起きているのかということ、昨日のこうセッションの中ではですね、 TBS ラジオの中ではこう報告しきれなかったこともこうたくさんありますので、それも踏まえて来週お届けしたいと思っています。
はい、来週はもう少し喋る予定です。
はい、ということで、このレディオダイアログ、来週またこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。